絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。2024年9月です。皆さん、絶対達成していますか？今回は非常に重要な連絡があります。これまで絶対達成プライムにご愛顧いただき本当にありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします。で、こういったサービスはですね、時代とともに、そして皆さんのニーズを反映させて、どんどんブラッシュアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、こういうふうにしてほしいとか、こういう機能をさらに増やしてほしいというご意見があったら、どんどん一言フォームとか、そういったところに書いていただけると嬉しいです。で、今回から大幅にリニューアルするところがあります。それは何かと言いますと、毎月毎月プライム企業講演ってやってるんですね。これを大幅に拡充していきたいというふうに思っています。プライム企業講演を大幅に拡充するというか、色合いを変えていくというイメージでしょうか。毎月1回このオンラインセミナー開催しているんですけど、皆さん参加したことはありますかね？全く参加してないっていう方もね、いらっしゃるとは思うんですけど、もし時間が許すなら、ぜひ参加していただきたいと思っています。2021年の12月ぐらいだと、100人程度の参加だったんですが、2022年になりますと、200人ぐらいになるんです。参加する方が。250人多い時は参加されて、これが2023年になりますと、350人前後になっていくんですよ。どんどん増えているんですね。そしてなんと2024年は、1月にキャンペーンやったっていうこともあって、最高の534人だったかな。で、今2024年の7月、8月ぐらいになってきていて、申し込みベースで言うと460とか、それぐらいになっていて、で、参加される方が400人を超えるぐらいな感じなんですよ。皆さん知ってましたかね？どんどん増えてるんですよ。ですから、このプライム企業講演のバリューが非常に上がっている、皆さんからの反響が大きいということもあって、このプライム企業講演という名称を今回から、つまり2024年9月から変更させていただきまして、絶対達成プライムアカデミー、こういう名称に変えていきたいと思います。で、この絶対達成プライムアカデミーに参加できない方もですね、1ヶ月間限定でアーカイブを皆さんね、ご提供したいと思っています。で、これを中心にというわけではないんですけど、メインにこの絶対達成プライムの教材はやっていこうと思っていまして、この絶対達成プライムアカデミーのために音声教材、今回のこの音声教材ですね、絶対達成プライムアカデミーの音声教材という名称でお送りしたいと思っています。これまではプライムオーディオセミナーという表現をさせていただいていたんですけど、今回からは絶対達成プライムアカデミーの音声教材という名称に変更させていただきます。で、このコンテンツも変えていきたいと思います。これまではコンセプトを思考のメンテナンスオンリーにしてきたんですけど、今は人的資本への投資の時代ですよね。特にベテラン社員の皆さんはリスキリング、大きなテーマとなっています。ですから、思考のメンテナンスも重要なんですけど、やり方、スキルアップも非常に重要ということで、思考のメンテナンスとスキルのメンテナンス、両方も絶対達成プライムのコンセプトにしていきたいと思っています。で、2本立て、これまでも2本立てだったんですけど、思考のメンテナンスで絶対達成クレド解説をしていきます。で、もう一つのスキルのメンテナンスの目的で、ベーシックスキル講座、これを拡充していきたいと思います。ベーシックスキル講座、2024年9月、つまり今月ですね、今月のテーマはフォロワーシップでやっていきたいと思います。このフォロワーシップをテーマにして第1部、第2部、第3部とお届けしていくということです。これからですね、絶対達成プライムは思考のメンテナンスのみならず、会員の皆様のスキルのメンテナンスにも役立つ、そういったノウハウとか知識の提供もしっかりやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではですね、頭出しはこれぐらいにしまして、ここから今月の絶対達成クレド解説に入っていきたいと思います。で、この音声はこれで終わりで、その後に ベーシックスキル講座の第1部、第2部、第3部がありますので、まあ、ぜひそちらをしっかりと聞いていただきたいと思います。それではですね、絶対達成クレド解説をしていきます。この絶対達成クレド、見放題、聞き放題の動画教材であるんですけど、皆さん、視聴していただきましたか？ある会社では、1年に1回は幹部を集めて合宿をして、この絶対達成クレドを、まあ、全員で視聴するということをやってるそうなんですね。3時間以上あるんじゃないかなと思うんですけど、この教材は、かなり数ある私の教材の中で一番ではないです。一番ではないんですけど、5本指に入るぐらい厳しい教材になってると思うんですね。もし、まあ、厳しい教材がお好きな方はですね、この絶対達成クレドという動画教材見ていただきたいと思います。これから毎月この絶対達成プライムアカデミーの音声教材で一個一個解説をしていきたいと思います。今回は第1回目ということで、まあ、クレドの1個目ですね、絶対達成ポリシーについて、昭和と、そして解説をしていきたいと思います。それではこのまま続けていきますね。では、読み上げてみます。絶対達成クレドの1つ目は、絶対達成ポリシーです。目標には、設定型の目標と発生型の目標の2種類があり、これら両者を明確に区別し、会社や組織から与えられた発生型の目標を最低でも達成します。そして、設定型の目標も自ら進んで宣言し、より高い目標に向けて果敢に挑戦し続けます。ということで、ここまでが絶対達成クレドに書かれてある絶対達成ポリシーの中身なんですね。では、今から解説を軽くしていきたいと思います。ここで皆さんにぜひ知ってもらいたいことが2つあります。まず1つ目は、設定型と発生型。この区分けですね。そして2つ目は、変温動物ではない。ということなんですね。まず1つ目なんですけど、設定型の目標と発生型の目標があるということで、まあ一般的な、そうですね、営業さんで言いますと、まあ、会社から目標を与えられますよね。これは完全に営業個人の側からすると、発生型の目標ですね。自分で設定した目標ではありません。なので、発生型の目標は当たり前に達成しなくてはならないので、モチベーションとかやる気とか意識とか意欲は関係がないということです。まあ、これは必ず覚えていただきたいと思います。これはですね、まあ、いろんな書籍にも書かれているんですけど、皆さん、会社に出社する時間、何時からでしょうか？ 8 時からとか、8時半とか、9時からっていう方、いらっしゃると思うんですけど、ちなみにアタックスグループは9時からになっています。で、この9時から仕事を始めるというのは、まあ、誰にとっても当たり前になってますね。我が社においては。それは就業規則に書かれてあるからです。誰も、いや、9時から始めるっていうのは、まあもちろんできる時もあるんですけど、できない時もあるじゃないですか、みたいなことは言わないですよね。お客様との約束の時間もそうです。これも発生型の目標ですね。明日の朝10時から、もしくは3日後の昼の2時から打ち合わせ、お願いしますってお客様から言われたら、わかりましたってなりますよね。いや、2時から言われても、そこにつけるかどうかわからんし、想定外のことがあったらどうしようみたいに悩むことってないですよね。それをやること、つまり守ることは当たり前です。9時に出勤しなさいって言われたら、まあ9時に出勤するためにどうすればいいかっていうことを逆算して考えますよね。会社の近くに住んでいて、で、自分の都合で会社からちょっと離れた場所に引っ越しましたと。結婚したとかね。まあいろんな事情があって、親の面倒を見なくちゃいけないんで、まあ少し離れたところに家を構えました。ちょっと会社からね、離れたと。通勤時間が30分ぐらい長くなりました。だから出社時間を少し、そうですね、9時20分とか9時25分にしてもらえませんか？私だけ。という人っていませんよね。ですから、自分の都合だろうが何だろうが、とにかく9時に出勤だったら9時に出勤することが絶対達成で、そこから逆算してどうするかっていうことを自分で考えるっていうことです。ですから、これまで1億円の目標で、その1億円の目標に対して9500万とか8900万とか9800万とか、いろいろあったかもしれないんですけど、なかなか達成できない。でも、会社の都合で1億2000万、来期からやってくれって言われたときに、いやいやいや、今まで1億円の目標も達成できてもいないのに、 来期から 20% アップなんてありえないじゃないですか、と言われてもしょうがないですよね。逆算で物事を考えるっていう思考があるんだったら、これまでのやり方、これまでの延長線上で物事を考えるってことはありえないですよね。ですので、期限から逆算していく、目標から逆算して考えるのは当たり前であるということです。お客様がいつも10時に来てくれって言ってるのに、ちょっと来週は9時半に来てくれるかなって言われたら、いやー10時ぐらいだったらいけるんですけど、みたいなことを言う営業っていないですよね。ですので、目標から逆算して物事を考えるのは当たり前であって、当たり前であるからこそ自然と創意工夫するようになるわけです。やる気とかモチベーションっていうのは関係がないということです。でもこのように言われても皆さんはしっくり来ないことってあると思うんですね。だから思考のメンテナンスが必要なんです。横山さん、会社に出勤する時間とかお客様との約束の時間を守ることとかと年間目標を達成することはあまりにも違うと言ってることは、まあ分かるけれども、目標から逆算して考えなくちゃいけないっていうことは分かるけれど、同じようには捉えられないっていう人はそれはもちろんいらっしゃると思うんです。だからこそインパクトかける回数で思考プログラムを変えていかなくちゃいけないんです。なのでこの絶対達成プライムのコンセプトは思考のメンテナンスになっているっていうことですね。一回言えばそうだよねって、今まで逆算思考で考えてなかったのでこれから逆算思考で考えますっていうふうに、まあ、思える人ってまあほとんどいないですよね。新入社員だったらまあそれはねできますよね。なぜかというと現状維持バイアスにかかってないからですよ。先輩とか上司が1億円とか1億2000万円の目標で、じゃあ新入社員の私はっていうと、まあ君はまだ経験が浅いから4500万円やってくれと言われたとする。じゃあこの4500万円を達成するために一体どうすればいいかっていうのは、まあわかんないですよね。経験が全くないから。だから4500万円絶対達成してくれよって言われたら、まあわかりましたってまずなるじゃないですか。でも分かりましたと言ってから、じゃあどうするかなって考えますよね。それを達成するのは当たり前なんだろうけど、自分の仕事なんだけれども、でもどうすればいいか分からないんで、先輩上司ぜひ教えてくださいっていうふうになるわけですよ。ですのでこのあたりのことっていうのはやっぱり思考パターンとか思考プログラムが密接に関わっているので、なかなか自分の思考パターンが変わらないっていうのは分かりますけれども、確実にインパクトかける回数によってその目標を達成するのは当たり前だよなっていうふうに変わっていきますので、目標達成するってそうは言われても難しいじゃないですかっていう人が出てきた時に、その人を見てしっくり来ないっていう感じになっていきます。ですので今はちょっとね、私の話を聞いていて、なんかちょっと違う、なんかそういうことじゃないような気がすると思ったとしても、これは繰り返し、まあこの音声もそうですけど、それ以外の絶対達成クレードの動画教材とかそういったものを繰り返し見ることによって間違いなく思考パターンは変わってきますので、それは覚えておいていただきたいと思います。でやる気とかモチベーションだとかそういったものが関わってくる目標がある、それが設定型の目標であるということですね。自分で設定すると、自分の将来のキャリアを考えると、今から語学を勉強したいと、そういう人っていますよね。将来的には海外で活躍したいと、ですから英語の勉強するんだ、中国語の勉強するんだとかね、まあいろんな方いらっしゃると思うんですけど、それはとてもいいことだと思うんですね。でも自分で設定しているから気分が乗らないなとか、まあこれやって本当にどうなのかなって迷うことっていっぱいあると思うんですよ。ですからそこはもちろんモチベーションとかやる気とか意欲っていうものが関わってくるのは当然だと思います。私自身もそうです。会社から言われた目標に対しては意識とかね、意欲とかは関係がないんですけど、自分で考えた目標に対してはそりゃ揺らぎますよね。なので設定型の目標と発生型の目標、この意味とか言葉の定義は正しく押さえておくことがとても重要です。でもう一つは変音動物ではないということですね。これは絶対達成する部下の育て方に書いた表現で、多くの社長さんからこの表現はめちゃくちゃいいっていうふうに言われた、ものすごく、なんていうのかな、褒められたフレーズなんですよ。 まだですね、その絶対達成する部下の育て方を読まれてない方は、まあ目を通していただけると嬉しいんですけど、一人一人のその営業さんとかが自分の目標を設定して、その目標の積み上げで会社の目標にしていくっていう考え方っていうのは、私は真っ向から否定したいと思うんですよね。それでうまくいくんだったら単なる偶然であるっていうことです。まあそもそも逆算思考になっていないですよね。なぜかっていうと、私どもアタックスグループっていうのはアカウンティングとタックス、会計と税務の会社なんです。で、会社の何を見るかっていうと、財務的なものなんですね。財務の状況が健全であるかどうかを私ども会計士とか税理士はしっかり見てるわけなんですね。ですから、なぜこの売上を目指さなくちゃいけないのか。それはこれだけの利益が必要だから。じゃあなぜそれだけの利益が必要なのかっていうと、その会社の状況があるわけですよ。借金をしてるんだったらその借金を返済していかなくちゃいけないっていうこともありますし、ビジョンを実現するためにはこれぐらいの投資を将来に向けてやっていかなくちゃいけないっていうこともありますし、賃上げをしなくちゃいけないっていうんだったら、これだけの利益を出さないとそれができないっていうこともありますね。例えば退職金制度というものが未成熟だったりすると、その制度をしっかりやっていかないと、皆さんが長年で勤めていっても不安じゃないですか。ですので、そういうことをきっちりやるためには、これぐらいの内部留保が必要だよねって、いろんなことを考えて、経営者とか会社の幹部の皆さんは、財務っていうものを見てるわけですよ。だから、そこから考えて、これぐらいの売り上げを作らなくちゃいけないよねって考えるわけですね。5年後にはこれぐらい。で、3年後にはこれぐらい。だから、単年度の目標予算はこれぐらいになるっていうふうに逆算して考えてるわけですね。その目標を、例えば営業さんで言うと、1人に対して、じゃああなたはこれぐらいやってくれ。あなたはこれぐらいやってくれ。あなたはこれぐらいやってくれっていうふうに、まあ、配分していくということです。だから、発生型の目標になっているっていうことですね。で、いや、私はそんな目標はできませんとか、うちの部署はこれぐらいにしてもらえませんかって交渉したとしても、もしそれが通ったとしても、会社全体の目標を下げることはできないんですよ。もしも下げてしまったら、会社の財務状況が不健全になってしまうからなんですよね。先ほども言った通り、変温動物ではないんですよ。会社というのは、人間もそうですね。大体皆さん36度5分とか36度3分とかそういった体温だと思うんですね。暑くなっても寒くなっても自分の体温っていうものは、まあ、ずっと同じにしなくちゃいけないですよね。健康状態を保つためです。だから会社も外部環境が変化しましたとは言っても、ちゃんと健康状態を保つためにはやらなきゃいけない目標っていうのがあるんですよ。健康でなくちゃいけないからということなんですね。なので意味のないような、わけのわからないような目標を設定されたら、それはさすがにちょっと社長それはまずいんじゃないですかと、何のためですかってなるんですけど、でも一般的にはこういうふうにやっていかないと今抱えている借金とか返せないよねとかなってるわけですよ。計算して単年度の目標っていうものが算出されてるわけなんですよね。ですからそれをしっかり確認していただいて、でちゃんと健全な状態にするためにこの目標になってるなっていうふうに、まあ、その根拠をちゃんと特定して、で納得して、でこれぐらいやらなくちゃいけないなみたいなことを自分で受け止めていただきたいんですよね。ですから変温動物ではないんですよ。だからなんで発生型の目標になってしまうのか、それは会社が外部環境の変化によって体温を変えることができないからということなんです。ですので、それを調整するために、特に営業の皆さんが頑張ってもらわなくちゃいけない。外部環境がいい状態の時もあるじゃないですか。風が吹いてる時もあります。風が止んでる時もあります。向かい風の時もありますよね。それでも会社がいい状態を保つために、皆さんの努力が必要だということなんですね。ということで、今回は絶対達成クレドの一つ目、最も重要と言ってもいい絶対達成ポリシーについて解説をしました。それではですね、毎月毎月この絶対達成クレドを解説していきますので、動画教材でもそうですし、まあ、YouTube でも出ていますので、まあ、ぜひ16個の絶対達成クレドも確認していただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。